ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。まずは全ての拉致被害者の安全を確保しすぐに帰国させること。そして北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。さらに北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。拉致問題の解決のために日本政府はどのようなことをしているのでしょうか。我が国は北朝鮮に対して拉致問題の解決に向けて行動するよう強く要求してきており、例えば北朝鮮との間の輸出入を禁止するなど北朝鮮に対して様々な圧力を加えています。また二国間会談や国際会議の機会を利用し各国に対し理解と協力を求めてきています。このほか拉致被害者に関する情報収集や拉致の可能性を排除できない方々の捜査調査を行っています。日本政府は拉致問題を解決するために北朝鮮に経済協力を行う考えでしょうか。政府は拉致問題の解決と引き換えに北朝鮮に対して支援を行うという考えは一切ありません。一方で日朝間の最大の懸案である拉致問題をはじめとする諸懸案が解決し日朝国交正常化が実現すれば日朝平壌宣言にのっとり北朝鮮への経済協力が実施されることになります。拉致問題を国際社会はどのように見ているのでしょうか。日本を含め北朝鮮による拉致事件の被害者がいる国は14カ国に及ぶという指摘もあります。また拉致問題は被害者がいる国、いない国を問わず国際的に追及すべき人権問題です。このため国際社会は北朝鮮に対し拉致問題の早急な解決を要求しています。国連の人権理事会では2014年3月北朝鮮の人権状況に関する 調査委員会の報告書の内容を踏まえた決議が採択されました。また、国連総会本会議では、2014年12月、10年連続10回目の北朝鮮人権状況決議が採択されました。このように、日本政府の働きかけもあり、北朝鮮への圧力は国際社会においても確実に強まっています。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。3月9日、チェ・リョンヘの降格について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月8日に、朝鮮労働党の書記をしております、チェ・リョンヘ氏の降格が明らかになりました。3月8日は国際女性の日という、でありましたが、その関連の行事に出席した際のチェ・リョンヘ氏の肩書きが党中央委員会の政治局員書記として報道されて、それまでの党中央委員会政治局常務委員から降格されたことが明確になったということであります。この時期に降格人事が行われたということは、2月に朝鮮労働党の政治局会議あるいは政治局拡大会議を北朝鮮は開催しましたので、そこで人事が行われ、人事問題というものが決まったことは間違いないと考えられますので、その点で今回のチェ・リョンヘ氏に関する降格人事があったということは、そこでは不思議ではないということになると思います。しかし、前として今回なぜ降格になったのかというその理由がよくわからない。昨年も実はチェ・リョンヘ氏の地位というものには大きな変化がありました。それまでは人民軍の総政治局長、あるいは国防委員会の副委員長という、軍の要職についていたチェ・リョンヘ氏が昨年の春以降ですね、朝鮮労働党に、書記として復帰するということがあったと。これも非常に突然の人事の変更ということになりますが、この時はチェ・リョンヘ氏の健康状態があまり良くなくて、負担を軽くするために軍から党に移ったという可能性が考えられまして、それはそれで、十分説得力を持つ話だったと思います。しかし今回の党政治局常務委員から党政治局委員への降格というのは一体どういう理由に基づいているのか、もちろんまず考えられますね、やはり健康の問題があると。政治局常務委員に比べて政治局員の方が負担が少ないということはこれまでも言われてきましたので、健康状況を考えた場合、負担を軽くしたという可能性がもちろん一つあると思います。あるいは二つ目に見方として出ておりますのは、金正恩氏が自分の権力を誇示するための措置だったのではないかと。高級幹部が昇格をした後にすぐ降格する、降格してまた昇格すると言ったことが、金正恩時代になって、よくあるわけでありますが、そういうことをやって金正恩氏の権力というものを誇示したかったのではないかという見方もあります。もう一つの見方としてはですね、党の政治局の常務委員会が廃止された可能性が今指摘されております。 私もこの可能性は十分あり得ると思いますし、党の政治局常務委員会が廃止されても決して不思議ではないと言っていいかと思います。まあ、この点では北朝鮮は他の社会主義国とは大いに異なると言っていいと。例えば中国と比べた場合には大きな差があります。中国では政治局の常務委員7名が、まあ、一番権力の中心にいるわけでありまして、政治局常務委員会というのは非常に重要な地位にありますけれども、それと北朝鮮は全く異なって、もともと常務委員会というのはほとんど意味がない組織になっている。1980年の第6回党大会以降は、常務委員会としても成立しないような非常に極少数の人数でやってきましたし、特に1994年に金日成主席が死去した後は、常務委員というのはおそらく金正日総書記だけしかいなかったと考えられるわけでありますよね。まあ、そういう組織ですから廃止しても特に問題はないということが言えるだろうと思います。また2番目には金正恩氏がまだやはり若い指導者であるということを考えますと、その幹部と自分の間の距離をより大きくしておいた方がいいということになりますと、常務委員会というのは、金正恩氏に次ぐ、地位ということになりますから、そういうところを廃止して、金正恩氏の、指導者としての地位をより高めておくという、そういう意図があった可能性も指摘できるだろうと思いますが、いずれにせよ、北朝鮮の人事には透明性が欠けてますので、その点をきちっと説明する必要が当然北朝鮮にはあると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは、1977年9月19日、石川県宇出海岸において、北朝鮮工作員、キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は2003年1月に主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は久米さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。 続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、昨年12月13日の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの際に公開収録した拉致被害者ご家族のメッセージの中から、拉致被害者、松本京子さんのお兄様、松本はじめさんからのメッセージをご紹介します。それではお聞きください。
北朝鮮で暮らしている京子、元気ですか？今年も寒くなってきました。今年は雪は少ないですけども、温度が低くて風邪をひいていないか、元気に暮らしているか、まあそんなことをずっと思い心配をしながら、一日も早く帰ってこれるように私たち家族が一生懸命になってこの運動をしております。先日妹の、あなたのミシンを開いてみて、まあ何のために縫ったのか知らないけども白い布切れが出てきて、その布切れが針に刺さったままで私は動かすことが分かりませんけども、そのままにして置いてあります。これが37年前あなたが使ったミシンだと思うと本当に懐かしい。そしてもっともっと私たち家族が頑張って一日も早く日本に帰れるようにしなきゃいけない、そんなことを先日強く思いました。あとしばらくの辛抱だと思います。必ず帰れますので、それまで病気せずに頑張ってください。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄様の松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、小坂京子の思い出枕をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、 拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。